島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
富岡町から子ども友情の集い開催のお知らせです。2011年3月11日に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故で、富岡町の子どもたちが全国各地で避難生活を余儀なくされています。子どもの友情の集いは小中高校生に一堂に会する集いの場を提供し、ふるさとを同じくする子ども同士が友情をつなぎ、ふるさと富岡への思いを持続させてもらうことを目的として開催します。日時は平成26年8月7日木曜日午前10時から午後2時まで、会場はビッグパレット福島。対象になる皆さんは富岡町から避難している小学1年生から高校3年生までの皆さんです。では詳しいお問い合わせ先です。富岡町教育委員会教育総務課、電話番号024-953-6266、024-953-6266番です。富岡町からのお知らせでした。今日は福島県三春町出身の写真家、飛田真秀さんに福島の姿の写真展のお話をお伺いしてまいります。
よろしくお願いいたします。
お世話になります。
今回郡山で福島の姿、311で止まった街という写真展を開催していらっしゃいます。この写真展についてお話をお聞かせいただきたいと思うんですけれども、いつ頃から撮りためた写真をこの写真展では展示をされていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、12年の1月末から、今年の3月27日までですね、ですから3年間の体制です。はい。
で、具体的にはどんなところに行って写真を撮りためていらっしゃったんでしょうか。
そうですね、警戒区域の中ですから富岡、それ双葉、大熊、浪江の4町村ですね。これは人が入れないところの撮影なもんですから、私一人で入るってことはできません。もし入れば10万円以上の罰金となんか1週間くらい拘束されるそうです。ですからこれは避難している人と一緒に、1ヶ月くらい前から手続きをして、それで、一緒に入って撮影したものです。
この写真展の、目的というのを飛田さんはどんなところに置いていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、原発で目に見えない放射能のために避難しているっていう、そういうふうな姿ですね。ですからこの町四町っていうのは人も誰もいない、ただいるのは動物、そうですね、 飼われた家畜が野生化したり、それからカラスとか渡り鳥が住んでるような状態のところです。
ね、この写真を撮りためて日本各地で写真展をしていらっしゃいますけれども、それと一緒にトークショー講演会のようなこともやっていらっしゃいますよね。
あ、そうですね、写真展をしながら、講演会活動もさせていただいてます。
その講演会の中では主にどんなことを話していらっしゃるんでしょうか。
そうですね、この現状ですね、原発事故が起きてそれで放射能で帰れない、そういうふうな自分の目で見たことを訴えてます。
でその講演会で飛田さんがお話になったことに対して、その講演を聞いた方々からはどんな声が返ってきていますか。
そうですね、これはマスコミとかそういうところで一切報道されてないもんですから、すごく改めて原発の恐ろしさっていうか、そういうものに対してものすごく共感してくれる人が多くなってます。
今回のこの郡山の写真展なんですけれども、開催がいつまでのご予定でしょうか。
8月6日ですね、はい。
今回ここ郡山にはどんな方々に足を運んでいただきたいと思っていらっしゃいますか。
そうですね、郡山でもやっぱり線量が高いところもありますし、それでやっぱり地元からどっちかというと風化しているっていう、そういうふうな思いでやっぱり避難している人とやっぱり郡山の人たちはやっぱ温度差があるっていう、そういうものを実態として郡山市民の人に見てもらいたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。写真を撮りためていく間で、特に飛田さんの記憶に残っているところというのはありますか。
そうですね、これは一番最初入った時の富岡ですね。ここに人もいない、車も走ってないところに信号が作動しているということに対して、これはものすごい恐怖感で、あって、私も本当に最初のうちに涙も出たんですが、なんかこう異様な感じで、これで本当にいいんだろうかっていうような、そんな思いですね。ですからそういうものをもっともっとですね、各地域というか全国各地で訴えてきたいなというふうに思ってます。
12年に入られてからその後も、今年も入っていらっしゃいますよね。
今年になって3回ほど入ってます。
その時間の経過の中で感じられていることというのはありますか。
そうですね、入るたびに建物とかそういうものが倒壊寸前のところとか、それから猪豚に今回初めて会ったんですが、顔はイノシシなんですけど胴体は豚で、そして子供も、赤とそれから黒とマダラと、そういうふうにですね8頭くらい親子で歩いてた、そういう姿ですね。
はい、これからもこういった写真はじゃあ撮り続けていこうというふうに思ってらっしゃいますか。
そうですね、私たちのこれからの代の人たちにやっぱりこれをきちっと受け継いでいくということの大切だと思いますね。そのためにやっぱりこの原発に対しての風化を絶対させてならないということだと思います。
はい、じゃあこれからも各地、この写真展と講演で回っていかれると思いますが、今後、伝えていきたいことというのを最後にまとめてお話しいただけますでしょうか。
そうですね、北海道東北地方はオリンピックに対してすごくこう怒り持ってるんですね。そういうお金があるんだら、この被災地に早く次の段階、生活をちゃんとしてもらいたいっていう、そういうふうな意向ところが、東京から南なんですね。そこの人たちはもう原発を収束して福島は復興してるんだろうっていう、そういうふうな思いで、来た人たちがやっぱり写真を見て、いや全然変わってないと、これ復興どこじゃないっていう、そういうふうな部分でやっぱり写真を見た人は怒りに持ってます。ですからやっぱりそういうふうな部分でもっともっとですね、細かく地道にやっぱり写真で伝えていくということの大切さというものを今後ともやっていきたいというふうに思ってます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
るさとの道はきっと未来に続いてる。だからみんなで一歩ずつ、また走り出そう。ここからリボーン福島、福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。